チョイス775スペシャル。こんにちは、 FM 舞鶴7個パーソナリティの立松菊江です。この時間は7個ウィークエンドプラスクールチョイス775スペシャルラポール公開生放送を東舞鶴にありますショッピングセンターラポールからお送りいたします。今日はいつもの7個ウィークエンドプラスの特別番組ということでお送りしています。さて、連休中ということでね、連休2日目ということでですね、舞鶴市内がかなり車の量が増えておりまして、現在ですね、京都縦貫道、こちら高速道路ですね、下り京丹波町丹波インター付近から宮津天橋立インター付近まで、こちらですね、交通量増大のため50キロ規制が出ております。国道27号線は北行き東舞鶴方面、舞鶴市大手付近で500メートルの渋滞、舞鶴市大手千日前付近で600メートルの渋滞が出ています。そうですね、工事もとても増えてますので、時間にゆとりを持って安全運転で走行してください。さて、今日はですね、7個クールチョイス775スペシャルということで、こちらの特別番組を放送いたします。2015年、世界のすべての国が参加する形で、2020年以降の温暖化対策の国際的枠組みでありますパリ協定が採択されました。世界共通の目標として、世界の平均温度上昇を2度未満にし、さらに 1.5 度に抑える努力をすること、そして今世紀後半に温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることが打ち出されました。そしてクールチョイス、皆さん一度は耳にされたことがあると思います。このクールチョイスとは、温室効果ガスの排出量を2013年と比べて2030年度には 26% 削減しましょうという目標を達成するため、脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスの利用やライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に貢献する賢い選択をしていこうという環境省が取り組むキャンペーンです。この賢い選択というのがクールチョイスということなんですね。環境省はこのクールチョイスキャンペーンで、国民の地球温暖化防止の取り組みの必要性についての理解度、関心度を 90% 以上、クールチョイスの認知度 50% 以上を目指しています。 FM 舞鶴7個はこのクールチョイスキャンペーンに賛同し、ラジオという地域に密着した発信力を生かし、地域の皆さんの地球温暖化に対する関心を高め、地球温暖化対策に貢献する賢い選択、クールチョイスに関する情報を発信することで、地球温暖化防止に取り組んでいます。この番組は舞鶴市では FM77.5MHz 7個で、インターネットサイマルラジオでは全国で、スマートフォンやパソコンからもお聞きいただけます。また FM 舞鶴のウェブサイトでは、この番組の情報やポッドキャストなども配信していますので、ぜひチェックしてみてください。さて、それでは今日のクールチョイスゲストをご紹介しましょう。舞鶴市アリエルファームから村島由美子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は1時間よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
村島さんには番組後半で省エネ住宅について詳しくお聞きしていきたいと思います。
はい。
さて、村島さんは地球温暖化対策ですね、こちらに貢献する賢い選択、クールチョイス、生活の中で何か意識されていることはありますか？
はい、ですね、一般的ではありますけれども、電気の消し忘れに注意したりですね、あとは、エアコンの温度設定ですね、今年の夏とっても暑かったんですけれども、できるだけ家の、エアコンの設定温度を25度にして家全体を涼しくするというようなことを家族みんなで、取り組んでみました。
ね、すごくこう天井が高いイメージのね、私もお邪魔した時に、
はい、そうなんです、ね、
すごく空気の循環が良くて、
はい、
温度もすぐにこう一定化するような感じの設計ですか、
はい、
やっぱり。
そうですね、 吹き抜けの石鹸にしていただいたりですとか、あと、工務店さんの方に、家の空気の流れをスムーズにしてもらうような設計を、考えていただいたりして、家の中のそうですね、空気が通りやすいような設計にしていただきました。
分かりました。また省エネ住宅についてはね、後ほど詳しくお伺いしていきたいと思います。さて、 FM 舞鶴では毎月テーマに沿ってクールチョイスの情報発信を行っています。今月のテーマは省エネ住宅普及促進です。それではここで FM 舞鶴ななこからクールチョイスへの賛同のご協力のお願いです。クールチョイスについては先ほどご紹介させていただきましたが、日本が地球温暖化を防ぐための賢い選択をしていこうという取り組みです。日本では2013年度と比べて2030年までに二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を 26% 削減することを目指しています。地球環境に配慮した賢い選択で未来の地球を守りましょう。 FM 舞鶴ななこもクールチョイスに賛同し、現在クールチョイス775ラジオキャンペーンを実施しています。今年の夏は猛暑が続き、普段より冷房を使う機会が多かったのではないでしょうか。夏は涼しく、冬は暖かい家で過ごしたいですよね。そうなると気になるのが電気代。家の気密や断熱性を高くすると、冷房や暖房に使うエネルギーを減らせて、電気代を節約できることはご存知ですか？それだけでなく、急激な温度変化によって、血圧や脈拍が大きく変動し、体に悪影響を与えるヒートショックが起こる可能性が低くなったり、アレルギーや喘息の症状や発生リスクが低くなることが分かってきています。家計にも体にも優しい省エネ住宅に住んで、一歩先のライフスタイルを賢い選択、クールチョイスをすることから始めませんか？FM 舞鶴ではリスナーの皆さんの賢い選択、クールチョイス、こんなことしたよという皆さんのクールアクションメッセージを募集しています。 FM 舞鶴 FM@775舞鶴.jp FM@775maizuru.jp までお寄せくださいね。 FM 舞鶴ななこからクールチョイスのご協力のお願いでした。身近な生活の中で未来のために今選択できるアクションを選ぶ賢い選択のクールチョイス、あなたもぜひクールチョイスに参加してくださいね。クールチョイスへの参加賛同は環境省のクールチョイスウェブサイトでニックネームを賛同登録するだけで簡単に参加できます。さて、この時間は温室効果ガスの排出量を削減するため、脱炭素社会づくりに貢献するライフスタイルの生活選択、地球温暖化対策への賢い選択をしていこうというクールチョイスの情報をお伝えいたしました。 FM 舞鶴ななこにもぜひメッセージお寄せくださいね。さて、ななこウィークエンドプラスクールチョイス775スペシャル、ショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴サテライトスタジオより公開生放送でお送りしております。本日のゲストをここでご紹介しましょう。綾部市アリエルファームの村島由美子さんです。村島さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、村島さん、今日はね、せっかく来ていただいたので私からご紹介するのもいいんですけど、村島さんからぜひ、
はい、
ね、アリエルファームさんのご紹介とかもお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ですね、アリエルファームの村島由美子と申します。綾部市在住で、6歳の娘と2歳の息子の、2児の母です。6年前にマイホームを建てまして、自然に囲まれた暮らしをしています。趣味はですね、断捨離で、はい、断捨離大好きなんですね。はい、室内の中をすっきりさせて、なるべく生活感をなくして、風通しの良い家を心がけています。
はい、本当にね、私も先日伺ったんですけど、とっても風通しのいいお家でした。
はい、ありがとうございます。ね、はい、
ではね、大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、では今日のクールチョイスのゲストということでですね、 その最近建てられた省エネ住宅のことについてね、少しお聞きしたいと思います。まずこのエコ住宅、省エネ住宅、ね、こういったお家にしようと思ったきっかけは何でしょうか。
はい、ですね、健康住宅、もともと体に優しい健康住宅というのを建てたいというのが始まりでして、健康住宅っていうのは、木を使った温かみのある家を、まあ、コンセプトにといいますか、そのようなことで、エアコンとかを使うのではなくって、薪ストーブを設置したり、あとですね、乾燥機を使うのではなくってサンルームというお洗濯専用のガラス張りのサンルームというのを、取り入れることで、まあ、必然的に健康住宅からエコ住宅になっていたっていうような流れですね。はい、
なるほどね。サンルームね、憧れですけどね、乾きにくいですものね、はい、
そうなんですね。
そうですか。それではですね、新しい家、こちらのコンセプトとか、あと設計デザインはどうされたのかというのをお聞きしたいんですが、
はい、設計とか、まあ、デザインっていうのはもう、私の主人と、あとは主人がたくさん工務店さんを周りに回って厳選した工務店さんといろいろな相談をして、とってもゆっくり、計画を練りながらじっくり立てていただいたというような感じです。はい、はい、
ね、デザインとかも本当に素敵で、ね、はい、ポツンとあの黒のね、はい、壁の色が黒で、はい、本当に目立つというか、
そうですね、分かっていただきやすい家かもしれませんね。はい、はい、
ね、そのまあ設計とかのコストとかに、ね、はい、課題はあったんでしょうかね。
はい、結構たくさんありました。はい、一つは薪ストーブっていうのはやはりとっても高価なもので、施工するにしても、はい、薪ストーブ自体もやはり普通のエアコンよりは高額になりました。
そうなんですね。
はい、あとは、クロスっていう、まあ、壁紙ですよね、それを漆喰っていう天然のものに、変えまして、それも普段、まあ、そうですね、一般的なクロスとかよりは高いです。は
い、漆喰というとこう湿気を取るような感じの素材、はい、素材というか、まあね、石っていうかな、なんとなくそんなイメージなんですけれども、
はい、
そういうものですか。
そうですね、粘土、ね、
粘土、
粘土じゃないな、なんて言ったらいいんでしょうか、
まあ、ちょっと硬い感じの、
ね、そうですね、塗り壁みたいな形ですね。はい、でその湿気を吸って、湿気を吸ってくれるのと、あとは消臭ですね。はい、とっても高かったですけれども、してよかったなっていう、はい、気持ちで今は、
ね、なんか、
はい、
お家に入るとすごく、ね、木の香りがして、ね、とっても居心地が良かったんですけれども、
はい、ありがとうございます。
やっぱり自然の香りは残して、こう嫌な香りを取ってくれるような感じで、はい、イメージっていうか、ね、普段そんな感じがしますか。
そうですね、人工的な匂いというのではなくて、はい、自然の優しい香りといいますか、はい、そのような感じだと思います。
ね、なんかね、お子さんがね、可愛らしい小さなお子様がいらっしゃるんですけれども、なんかね、すやすや寝てたのがね、すごく快適なんだろうなっていう。
そうですね、ね、遊びに来てくれたお友達の小さい子供さんとかも、はい、なんだかよくいつもより寝てるなって言って、
はい、お昼寝時間がとっても長くな
る。そうなんですね、はい、そんなような嬉しいことも言っていただいてます、
ね、
は
い、素晴らしい。なんか本当にやっぱり自然に近いお家で、まあ、とにかくそのエコというのは本当に自然に近い状態で暮らすっていう感じなんですね、
は
い、
そうですね、余計なものは使わずに自然のもので建てた家っていうような、うんうん、感じだと思います。
そして断捨離してね、とっても風通しが良くなってるということで、はい、
そうなんです。
本当に綺麗ですものね。
ありがとうございます。
ゆっくり物が本当に足に当たらないというか、はい、すごく綺麗にされてて、
もう
本当にね、そのエコ住宅と、ね、暮らしをうまくマッチさせてらっしゃるっていう感じがしますよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
FM マイズル7子はクールチョイスに賛同しています。クールチョイスとは、
日本が2030年までに温室効果ガスの排出量を 26% 削減する目標達成のために、省エネなどの行動を通してあらゆる賢い選択をする国民運動のことです。地球のため、未来のため、私たちができることを始めましょう。みんな一緒にクールチョイス。さて、時刻は1時34分を回りました。ナナコウィークエンドプラスクールチョイス775スペシャル、ショッピングセンターラポール1階にあります FM 舞鶴サテライトスタジオより公開生放送でお送りしております。本日のゲストは綾部市アリエルファームの浦島由美子さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、この省エネ住宅なんですけれども、実際にこう住まわれてみてどういう感じですか？
はい、実際に住んでですね、6年経つんですけれども、やはり夏はとっても涼しくって、冬は暖かいというような、とっても住みやすい、我が家だと思っています。で、先ほどもちらっと言わせていただいたんですけれども、やっぱりとっても落ち着きますね。はい、木のぬくもりに囲まれて、はい、家族みんなのびのびと過ごしています。
はい、私お伺いしたリビングはこう吹き抜けだったんですけれども、2階とかもあるんですね。
はい、2階と、あと3階に、
あ、3階もあるんですね。
ロフトって言いますか、はい、隠れ家的な、はい、感じで、
三角屋根なんで、ちょっとその お屋根の形になってるんですかね。
そうです、そうです、はい、
なんかいいですね、物語というか海外のね、はい、イメージですよね。
そうですね、はい、
はい、じゃあその省エネ住宅のおすすめポイント、こちら教えていただけますか？
はい、ですね、ちょっとまたあまりメジャーではないかもしれないんですけれども、はい、我が家の断熱材っていうのが、はい、一般的には綿のようなものを壁と壁の間に挟むようなものを想像するんですけれども、はい、我が家の断熱材っていうのは直接吹きかけるような断熱材を使っていまして、はい、お世話になった工務店さんも我が家が第1号
だった
んですね。で、ちょっと遠くの業者さんにお世話になって、施工していただいたんですけれども、隙間がなく完全に、なんて言うんでしょうか、密閉状態が作られるので、はい、本当に冬は暖かいで、夏は、冷気を逃しにくくって、本当に先ほど言ったように、夏は涼しくって冬は暖かいっていうような環境を、はい、家の中で実現しています。
はい、すごくこう気密性が高いっていう感じですね。
そうですね、はい、そうなんですね。で、やはり結露もとってもしにくいので、はい、冬場なんかは、冬場に限らずですね、年中、とってもいい環境なんじゃないかなというふうに思っています。
はい、はい、ね、結露結構ねつきますものね、はい、窓に
そうなんですね、
カビたりしてね、それをまた吸っちゃうのが怖いですよね。
そうなんです、カビはやっぱり怖いですよね。はい、
じゃあもうトータル的にやっぱり建てられて、はい、すごく経済的というか、ランニングコストはやっぱり経済的になるっていうことなんですね。
あ、でもそうかもしれないですよね。建てるときはやはり費用がかかりますけれども、はい、年間通して電気代が安かったりですとか、あと、薪ストーブにすることによって、薪代はかかるんですけれども、石油ストーブの石油代っていうのは一切かからないので、はい、石油ストーブが悪いっていうわけではないんですけれども、とっても自然の、火を見ながら温まるというような、う、はい、
確かに暖炉みたいなね、やっぱり薪を見るとすごく暖かい感じがしますもんね。
落ち着きますよ、とっても。はい、
ぜひ今度は冬にお邪魔させていただきたいと思います。
ぜひいらしてください。
はい、ありがとうございます。それではですね、はい、これからどんなクールチョイスしていきたいと思いますか？
そうですね、私が一番思ってるのは、はい、ゴミの削減と、あと、CO2 の排出削減で、できることっていうのは限られてるんですけれども、スーパーの入り口とかに置いてある、トレイの回収ボックスとかを利用したりですとか、あと まあ、あのチョークの分別にちゃんと分別をして出すっていうような活動を少しずつしていけたらなというふうに思っています。
ゴミはやっぱりあのファームされてるので、なんかそういったものに使ったりもするんでしょうか。
ゴミはもうちょっと全く使用はしていないんですけれども、はい、ちょっと話がずれるかもしれないんですが、はい、先ほどの CO2 の、排出の削減っていうところで、はい、この、秋冬野菜から、うちのファームでは化成肥料も使わないっていうような、でちょっとその化成肥料が CO2 の排出をするっていうようなことを少しちょっと聞いたことがあって、そういうようなことで、まあ、ちょっとゴミの活用はできてないんですけれども、そういうようなところで貢献できたらなというふうに思っています。
なるほど、畑結構広いですからね、はい、そこから出る CO2 がもしかしてあったら、はい、ちょっとねたくさん出る感じがしますよね。はいはい、わかりました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
では最後にですね、村島さん、そのアリエルファームというね、あのファームを始められているということで、はい、少しそのお話もお聞きしたいなと思ってたんですけれども、
はい、ありがとうございます。
はい、どんなファームでしょうか。
はい、ですね、昨年の夏から農業を始めまして、始めたばかりなんですけれども、はい、口にするものの大切さを学びまして、この秋冬野菜からは先ほどちょっとお話しさせていただいたんですが、有機野菜のチャレンジ、有機農業にチャレンジをしています。で、安全安心の野菜作りを心がけて、一つ一つ愛情を持って育てています。はい、
もともと経験はあったんですか。
経験はゼロですね。
ゼロから、
はい、
すごいですね。でも私も見せていただいたんですけど、とっても綺麗に植えてあって、なんかどこかで、ね、は
い、
学ばれたのかななんて思ってたんですけど、
はい、実は農業高校には出てるんですけれども、ちゃんと学んではいなかったので、本当にゼロからの、スタート で、はい、でも家族に協力をしていただいて、もうとっても感謝をしております。
ご家族は農業をされてる、
ね、お米を作っているんですよね。あ、はい、で私が農業をするっていうことも温かく見守ってくださってまして、とっても感謝をしています。はい、
じゃあもうお米もあってお野菜もあってなんで、はい、全部自給自足できそうです ね、 ですね。
頑張りたいです ね、
ね、はい、でもこうエコなお家とね、はい、その有機の農業のお野菜とお米とで、はい、なんかすごい素敵なライフスタイルですよね。
ありがとうございます。なんかね、少しずつ、はいはい、なんて言うんでしょうか、希望を持って、はい、はい、安全なものを取って、それで元気に暮らせていけるのが一番だなっていうふうに思いますね。はい、
どこかで販売されてはいるんですか。
あ、そうなんですね、はい、地元の、はい、再栽館で、はい、まだ全然作る量が少ないので、はい、出荷量は少ないんですが、そちらの方で出荷をしていますので、もしお目にかかる機会がありましたらですね、ぜひ手に取っていただけると大変嬉しいです。
はい、アリエルファームさんというのは分かるような感じですか。
はい、バーコードのところに名前が書いてありますので、
はい、分かりました。はい、綾部の、はい、綾部市の再栽館ということですね。
そうです、再栽館です。 JA さんが経営されている再栽館ですね。はい、
分かりました。今はどんなお野菜があるんですか。
今はですね、オクラをもうちょっと時期がだいぶ終わりにかかってるんですけれども、うん、はい、オクラを育てているのと、うん、あとこれからはじゃがいもですね、はい、ちょっと芽が出てきましたし、うん、あと、サニーレタスと、はい、あと春菊をたくさん出せるように今頑張ってます。あ、
すごい、サニーレタスも春菊もね、緑黄色野菜でとっても栄養高いですしね、はいはい、あ、すごい楽しみですね。
ありがとうございます。
お子さんもバクバク食べますか。
あ、どうでしょうか。でも、うん、たくさん食べてくれてますね。
すごい、やっぱりね、はい、お母さんが作ってくれたお野菜だとなんか嬉しいですよね。
は
い、
もう食べてくれると私も嬉しいですよね。はい、
一緒にこう畑したりとかもされるんですか。
はい、そうなんです、下の息子はやっぱり今まだやんちゃ盛りなので、邪魔ばっかりしますけど、はいはい、土いじりはとっても大切だと思うので、もうそこは目をつぶって、はい、上のお姉ちゃんは一緒にたまに収穫してもらったりですね、 そうですね、やりたいって言ってやってくれてます、
はい。でもなんかその土を触ったりして、はい、でもお家の中はすっごい綺麗で、なんかすごくね、そのバランスがやっぱり素晴らしいなと思って、
毎日掃除頑張ってます、
はい、ねえ、はい、やっぱりでもそういうことでもね、そういうなんて言うんでしょう、環境とかね、はい、いろんなことにやっぱり関係してくるんじゃないかなって、はい、ね、思いますよね、
はい、思いますよね、はい、
分かりました、ありがとうございます。なんかね、はい、本当に住宅ね、省エネ住宅の話も本当にすごいなって思ったんですけれども、その畑のね、はい、話とか、すごくこの生活全体がね、エコで、はい、本当に地球温暖化対策ができてるみたいなね、はい、そんなイメージがしました。
ありがとうございます、嬉しいです、
はい、はい、ありがとうございます。今日はね、本当にお忙しい中、貴重なお話ありがとうございました。はい、アリエルファームの村島由美子さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。そしてですね、今日のクールチョイスに関連した情報ですね、こちらはですね、おいしい京都当たりますということで、京都府からのご案内です。でこちらがですね、省エネ家電買い替えキャンペーンということでですね、省エネ家電の冷蔵庫と、対象の家電製品を購入すると、購入してからですね、キャンペーンのウェブサイト応募フォームにご応募していただくとですね、いろんな美味しそうなものが当たります。京都のお肉セットとかですね、お野菜セット、お米セット、ね、お酒セット、お茶セット、なんかね、いろんなものが当たりまして、商品券などもね、当たるようになっております。こちらがですね、応募が前期が11月15日まで、後期は11月16日から1月31日までということで、こちらはですね、京都府にお住まいの皆さん 全員対象ということでですね、結構お得ですよね。やっぱり今買い替えて、本当に温暖化対策も自分でね、しながらこうね、お得に暮らすということで、そして美味しいものをいただけるということでね、まあ、こんなキャンペーンもしておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてですね、こちら舞鶴の情報です。新日本海フェリーの、応援サポーターということでですね、新日本海フェリーから舞鶴にお住まいの皆様に寄港地市民割引のご案内です。新日本海フェリーは京都舞鶴港前島埠頭から北海道の小樽港へ大型のフェリーを運航しています。新日本海フェリーは1970年8月4日に第一線すずらん丸が就航して50年を迎える今年、寄港地にお住まいの皆様に感謝の気持ちを込めて、運賃が 50% オフになる就航50周年記念寄港地市民割引を実施します。寄港地市民割引の実施期間は9月23日から10月31日までということで、割引はですね、全航路全客室の大人承認旅客運賃と、あとはですね、乗車二輪自動車、ね、乗用車ですね、乗用車と二輪自動車の運賃、こちらがですね 50% オフになるというね、こちらが対象になっているということですね。市民割引乗車券の発券には、舞鶴市にお住まいされていることが確認できる書類の提示が必要ですということです。ご予約は新日本海フェリーホームページまたはお電話 0773-62-3000、0773-62-3000までご予約ください。新日本海フェリーなら、ご家族やグループで、あなたの愛車で北海道へのドライブも気軽に行くことができます。ぜひ船上で優雅なひとときをお楽しみください。新日本海フェリーから運賃が 50% オフになる寄港50周年記念寄港地市民割引のお知らせでした。でそしてですね、こちらの、ゆうさいくんツアーということで、CM にも流れてますコスモ観光さんのね、ゆうさいくんツアーが、出ておりまして、10月はですね、こちらの紅葉ですね、紅葉、あとはですね、秋の味覚松茸とかですね、三大牛プレミアム食べ放題とかね、いろんなツアーが出ておりますね。本当にこれもですね、日帰りで行けるツアーですので、お手軽に行けてですね、そして新型コロナウイルス感染防止対策もしっかりされているということで、 あのバス車内もねすごくあの換気をしていただけるということで安心してツアーに参加していただける内容になっております。でこの本当に秋の時期で、まあ、少しねあの GoTo トラベルなども始まりまして少しこう、ね、あの人が動き出したというかご家族で出られる機会も増えてきたのでぜひねこの機会を使ってですねこういったツアーね名古屋もありますし飛騨高山もありますしね、え冬はですねこのなんか奇跡の星の植物館みたいなねこちらでもね楽しんでいただけるということでねまあ綺麗な景色を見て美味しいものも食べてということでね本当に楽しいツアーがたくさんありますのでぜひこの秋から冬にかけてはですねゆうさいくんツアー行ってみてはいかがでしょうか。ね、ということでたくさんねあのいろんな楽しい企画がね少しずつ増えてきてなんかねあの今までずっとこうお家にこもっていたので、ね、それが本当に出られるようになってちょっとね気分的にもいいですけれども十分ね感染症対策はされてますので、まあ、そういった意味では安心して旅行に行っていただければと思います。以上舞鶴の情報をお伝えいたしました。さてあっという間にねエンディングの時間になってしまいました。村島さん今日はゲスト出演ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ね、なんかすごい素敵なお家のお話で本当にね伺うともうねやっぱり気持ちのいいお家でね素敵なお話たくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそれでは最後に今日の番組の合言葉を一緒にお願いいたします。
はい、はい、
では
みんなでクールチョイス775。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
この時間はナナコウィークエンドプラスクールチョイス775スペシャルラポール公開生放送を東舞鶴にありますショッピングセンターラポールからお送りいたしました。この時間の FM 舞鶴ナナコパーソナリティは立松菊江がお送りいたしました。